Welcome to podcast KBS from Kyoto.
あらためまして、僧侶の河村妙慶です。今日の法話のテーマは、梅子さんの視点についてお話しいたします。1900年9月14日、津田梅子さんらが中心となって東京の麹町に女子英学塾を創立された日です。津田梅子さんといえば、新しい五千円札のモデルとなった方ですよね。当時、女性の学問は良妻賢母の育成を目指すものでした。ですから、女性が学ぶといえば、家政学がほとんどだったことへの疑問を持たれたのが津田梅子さんです。私ごとですが、やはり大学は家政学部でした。将来お嫁に行くものとして、よく親から洋裁和裁料理たしなみは基本なんだと、また親以外の周りからも言われて育ちました。もちろん同級生には外国語学科とか体育会系の大学に進学する友人はいたんですが、どうしても周りの大人は、進んでるわねあの子という言い方です。ですから、私が将来アナウンサーになりたいと言った時には、ある方から、女性は男性に幸せにしてもらうものなのと言われたこともあります。確かに家政学を学ぶというのは、生活をする上でも非常に大切な学問、実技です。私も改めて入学してよかったと思っております。しかし、津田さんは女性イコール家政と決めつけることには疑問を持たれたんですね。津田梅子さんは学問を重視した女学生のための教育機関の設立を目指して、留学仲間の瓜生茂子さん、大山捨松さんと共に創立したのが女子英学塾でした。そして戦後には津田塾大学へと改名されております。津田さんは男性と共同して対等に力を発揮できる女性の育成を目指されたんです。津田梅子さんの教育姿勢は、現代の津田塾大学にしっかりとバトンタッチされてます。津田さんは1864年12月31日にお生まれになりました。父親は江戸幕府に出資して外国奉公通訳のお仕事をされていました。福沢諭吉さんとも交流のあった方です。梅子さんは北海道開拓使が募集した日本最初の女子留学生として選ばれた方なんですね。最年少の6歳で留学されたんです。その後、アメリカの生活文化を吸収して成長なさいました。11年後の明治15年11月、帰国してアメリカで少女時代を送ったことを生かして、まあいろいろと日本で何かやろうと思ったんですが、日本の生活はもうカルチャーショックの連続だったといいます。どういうことかというと、日本女性の置かれていた状況に驚いたそうです。ここで女性がそれなりに生きていく道って何だろうかを考えたそうです。伊藤博文さんの出会いがあったんですね。伊藤博文さんの勧めで学校の教授をする傍ら、自分自身が学校を作りたいという夢を持ち続け、またアメリカへ留学したんです。 そして梅子さんはブリンマー大学で生物学を学び、研究者との合同執筆でカエルの卵の発生についての論文を発表したんですね。それがイギリスの学術雑誌に紹介されたんです。そして1899年3月デンバーで開催されたバンコク婦人クラブ連合大会に出席し、なんとヘレン・ケラーさん、ナイチンゲールさんの会見を聞いてもう衝撃を受けるんです。もうここで改めて日本女性のための高等教育に力を尽くそうと決意を固めるんです。出会いというのは大きいですね。明治33年、津田梅子さんはついに私立女子高等教育における先駆的機関の一つである女子英学塾を創設します。津田梅子さんは開校式で次のように語ったそうです。真の教育には教師の熱心さ、学生の研究心が大切であります。また学生の個性に応じた指導のためには少人数教育が望ましいです。そして人間として、女性として、つまり四方八方に至るところでなければなりませんとおっしゃったそうです。要するに視点を広げてくださいということなんですね。津田梅子さんがまいた小さな種は大きく花を咲かせ、いろんな卒業生は全国に今活躍なさっています。津田梅子さんは1929年64歳の若さでお亡くなりになりました。津田さんは多くの言葉を残されています。その中の一つが、何かを始めることは優しいが、それを継続することは難しい。成功させることはなお難しい。これをやりたいと発案することはできますよね。しかし、それを実行することはとても難しいことです。さらには、続けていけるのか、これがなおさら難しいことです。誰かにこれをしたいのだけど、相談したとき、そんなことして何になるのと言われると、まあ信念がこうないのかな、私はやめてしまおうかな、人の言葉で左右されてやめてしまうこともあるんですが、逆に言えばそこまで信念がなかったということにもなるのでしょう。しかし現実問題、やりたくっても家計が苦しくってできないの、勉強したくっても学校に行けなかったという方がいますよね。しかし昨日たまたま見た新聞で、60歳で大学に進学なさった方の女性のことが記事になっていました。今までできなかったけどようやくお金が貯まったので今大学に行ってますっていう方です。そうか、必ず行ける年齢っていうのもあるんだなということを感じたものです。私事ですが、私もよく親戚に、女性僧侶、生意気よ、それは男性に任せなさいよって言われたことがありました。それをおっしゃったのは実は女性だったんです。その時にその方に反発するんではなくって、そうか、同性が同性を応援するとは限らないんだ。同性であっても、その同性を否定することもあるんだ。だから異性が同性を、同性が同性をと意識するんではなくって、みんな人間なんだ。すると、やっぱりやめなさいよと否定する人もいるんだ。これもその方の感覚なんだ。いいとか悪いんじゃなくて、じゃあそれを言われたから私はどうしたらいいのかというところに立つことができたんですね。これが大きな学びです。 先週も紹介されましたが、吉川英治さんの言葉ではないんですが、すべてが死なんだということなんですよね。私自身学んだものです。一人で向き合わなければいけないことはあるんですが、でも不安になったりするときには誰かに聞いていけばいいんですよね。本当に私は何がしたいのかということを自分自身に言い聞かせることも必要なんですよね。津田さんは父親が通訳ということで海外の方との交流があったんです。そして政治家である伊藤博文さんとの出会い、そしてヘレン・ケラーさん、ナイチンゲールさんを見て、私にできることをということを考えられたんですね。私たちも大きな方との出会いはなくても、本で出会えることもあります。今だったら YouTube で出会えることもあります。こうしてラジオからいろんな人の声で出会えることもあるんですよね。私の可能性を見ていく、そして年齢に限らずどこまで何ができるかを、何か自分でできることやってみたいですよね。今日は梅子さんの視点についてお話しいたしました。